ヨハネ14の16と17。私は父にお願いします。そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります。その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためにです。その方は真理の御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず、知りもしないからです。しかし、あなた方はその方を知っています。その方は、あなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。今週木曜日は、イースターから数えて、ちょうど40日目、イエス・キリストの昇天日です。で、この日は、教会の祝祭日としまして、長い間守られてきました。ところが、木曜日平日ですので、なかなか、教会に集まることができなくなってきたんですね。で、それで、今では、来週の日曜日を、その木曜日の代わりに、キリスト昇天の主日サンデーとして、主の昇天を記念するようになりました。ドイツでは今でも木曜日がキリストの昇天日として、国民の祝日になっています。昔は本当にイエス様の昇天をお祝いしたのですけれども、今はこの昇天日が、国民の祝日なんですが、父の日に割り当てられたわけですね。ですからドイツではこの日は男同士がビールを飲み明かすという、そういう日になったそうですね。でも本来の昇天日はビールと何の関係もありません。イエス様が天に昇って行かれるとき、弟子たちに聖霊を約束されました。ですから昇天日は聖霊を受けるための準備の日であったわけなんです。イエス様は十字架にかかられる前の日、弟子たちと杉越の食事を共になさいました。その杉越の食事が終わってから、夜を徹してイエス様は弟子たちに数多くのことをお話しになりました。ヨハネの福音書の13章から17章は、その時のイエス様のお言葉が書き残されています。今日の箇所は、イエス様がそのお話の中で、聖霊について話された最初の箇所です。イエス様はここで、聖霊をもう一人の助け主と呼んでおられますね。助け主。英語の聖書を開きますと、大文字で始まる HELPER、ヘルパーと訳されていますけれども、もちろんこれはお手伝いという意味では決してありません。聖書ではこう言われています。詩編の33-20。私たちの魂は死を待ち望む。主は我らの助け、我らの盾。46-1では、神は我らの酒どころ、また力、苦しむときそこにある助け。そして54-4で、誠に神は私を助ける方、主は私の命を支える方です。そう言われています。ここで言われている助けは、ちょっと力が足りないからほんの少し助けてもらうという意味ではありませんね。私たちの人生では自分の力ではどうにもならないことがあります。人間の力が及ばないもの、そういうところに私たちは何度か出くわすものです。そんな時、どんな助けも得られない、一人ぼっちになってしまったように感じることがあります。しかし、そんな時に私たちを助けてくださるお方、それが聖霊です。聖霊の助けはあっていいけれどもなくてもいいというものではありません。私たちにとってなくてならない生きる力なのです。 で、この助け主という言葉なんですが、皆さんもよくお聞きになったと思いますが、ギリシャ語でパラクレートスと言います。パラというのはそばにという意味です。で、このクレートスの元になったカレオという言葉、動詞の言葉があるんですが、これは呼び寄せるという意味です。さあ、いらっしゃいという意味ですね。ですから、そばに呼び寄せられたお方というのが、この聖霊のお名前、助け主というお名前の意味なんです。で、法廷では弁護人のことを意味します。身に覚えのないことで非難され、今まで親しかった人たちからも誤解される。とても辛いことです。そんな時も私たちの側に立って、私たちの味方になって、私たちのそばを離れずに弁護してくださるお方、それが聖霊です。で、聖書には、私を弁護してくださいという祈りがいくつも出てまいります。詩篇の54の1では、神よ、皆によって私をお救いください。あなたの権威によって私を弁護してください。そうあります。聖霊はこの祈りに応えてくださるお方です。神様がそうした祈りに応えるために私たちに与えてくださった弁護者です。新共同訳という聖書はパラクレートスをほとんどすべてのところで弁護者と訳していますが、いい訳だと思います。また、パラクレートスというこの言葉には、慰め主という意味があります。そう訳しても差し支えないのです。私たちは悲しいこと、辛いことに出会ったとき、誰かから声をかけてもらうと嬉しいですよね。誰かが心配してくれている。誰かが私のために祈ってくれている。そのことを知っただけでも本当に励まされます。助けられます。けれども、本当に深い悲しみに陥ったとき、心がポキッと折れてしまったようなとき、また、もう私ダメだ。失望しきってしまったとき、人の助けはありがたいんですけれども、人の助けだけでは、魂の奥深いところにある空白を埋めることができない。渇きを癒すことができない。一旦折れてしまった心をもう一度立ち直らせることができない。そんな時があります。けれども、そんな時でもなお私たちの魂を満たしてくださるお方。もう一度心を強めてくださるお方。失望に変えて、希望を与えてくださるお方がいらっしゃる。それがパラクレートス、助け主、慰め主である聖霊なのです。コリント第二の一章三節に、私たちの主イエス・キリストの父なる神、慈愛の父、すべての慰めの神が褒めたたえられますように、という言葉があります。すべての慰めの神。そうです。神様は慰めの神様です。神様は、意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられるお方です。だから、神様も遠い高いところにいらっしゃって、だから、地上で私たち人間が、様々なちっぽけな問題と格闘してつまらないことで苦しみ悩んでいる。そんなことはもうご覧にならない。あまりにも高くて私たち低いものの姿をご覧にならないというのではないのです。私たちが重荷や苦しみ、悲しみの中で自分の無力を悟り、高慢な思いを砕かれ、へりくだって神様に助けを呼び求めるなら、神様は私たちの慰めの神となってくださるのです。神様は言われます。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へりくだった人と共に住む。 へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。聖霊は、砕かれた人の心、それを生かしてくださるお方。私たちのくじけてしまった霊をもう一度立たせてくださる。文字通りの慰め主である神様なのです。聖霊は私たちの助け主です。弁護者です。慰め主です。そのようなお方として、もうすでに世に来てくださいました。それなのになぜ私たちは今も聖霊よ、来てください。そういう祈りを捧げるのでしょうか。それは、すでに世に来てくださった聖霊を文字通りパラクレートスとしてお迎えするためなんです。聖霊は私たちのそばに来てくださいましたね。だったら私たちも聖霊のそばに近づくべきではないでしょうか。聖霊をパラクレートスとして私たちのそばに呼び寄せる必要があるのではないでしょうか。私たちのところに近づいてくださった聖霊に、私たちの方からもへり下りと信仰を持って近づこうとすること。今まで自分の頑張りでやろうとしてきたことを聖霊にお任せすること、まあ自分ではもうできないやと思って諦めていたことを、もう一度聖霊の助けを呼び求めて、そういうことにチャレンジしていくこと、それが聖霊よ来てください、 Come Holy Spirit という祈りとなって私たちの口から出るのです。聖霊が私の助け主、弁護者、慰め主となってくださるようにと心から呼び求めるのです。イエス様は、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになりますと言われました。聖霊を助け主と言われたんですけれど、その時にもう一人のという言葉を付け加えられましたね。で、もう一人のというこの言葉なんですが、これを表す時には二種類のギリシャ語を使います。一つはアロス、もう一つはヘテロスです。で、アロスの方は同じ種類のもう一つのものという意味です。ヘテロスという場合は別の種類のもう一つのものという意味になります。聖書は実に注意深く書かれています。で、ここではヘテロスという言葉ではなく、アロス、同じ種類の同じもののもう一つという意味ですね。それが使われています。これは聖霊がイエス様と同じ神様であり、同じ栄光と力を持ち、また同じ使命を持っておられるお方であることを示しているのです。イエス様はピリポが、主よ、私たちに父を見せてください。そうすれば満足しますと言ったときに、私を見た者は父を見たのですとお答えになりました。で、イエス様はご自分が神の御子であり、父と一つである、父と同じお方、父の代理者である、だから私を見た者は父を見たのだとおっしゃったわけです。そうおっしゃった上で、聖霊について、聖霊はもう一人の私なんだよとおっしゃったわけですね。つまり御子イエス様が父なる神様を目に見える形で表された、父と同じ神様であるように、聖霊は御子イエス様のその姿を私たち信じる者の内側に描いてくださる、イエス様と同じもう一人の神様なんだとおっしゃったわけです。イエス様は父と等しいお方、神の御子です。ですから父なる神様の代理者となることができました。同じように聖霊も 御父ともまた御子とも等しいお方ですから、御子の代理者として私たちの霊のうちに働いてくださるのです。御子は御父の栄光を表し、聖霊は御子の栄光を表します。御父から御子へ、御子から聖霊へと、この栄光を表すということが引き継がれていくんですが、だんだんとその神様の栄光が減っていくというのではありません。全く同じ御父の栄光を御子は表され、聖霊は全く同じ御子の栄光を私たちに表してくださるのです。私たちが受けている聖霊は、御父や御子に劣るお方、神様以下のお方というのではないのです。聖霊は御父や御子と変わらないお方です。私たちは聖霊によって神様ご自身をパラクレートス、そば近くにお呼びすることができる。私たちの内側に持つことができる。これは本当に驚くべき奥義だと思います。聖霊は私たちの助け主。しかも、御父や御子と変わらないお方。このようなお方が私たちと共におられる、私たちのうちに宿っておられる。これは信仰を持つまでは、また私たちが信仰を持ったとしても聖霊を意識する、聖書によって聖霊を深く教えられる、それまではなかなかわからなかったことですね。信仰を持ち、聖書に教えられ、私たちは聖霊について知ることができるようになりました。この知識、その理解を与えてくださったのもまた聖霊のお働きだったのです。イエス様は言われました。その方は真理の御霊です。聖霊を真理に導いてくださるお方であるとおっしゃいました。イエス様は御父の栄光を表され、イエス様の言葉は聖書に残され、誰もが読むことができる。でも、すべての人がそれを理解して、イエス様を信じるようになるわけではありません。どんなに優秀な頭脳を持っていましても、聖霊によって教えられるのでなければ、人は真理に至ることができないのです。神様の真理は、イエス様によって解き明かされました。でも、それを理解するには、さらに、聖霊の働きが必要です。真理は、御父から御子へ、そして御子から聖霊へと引き継がれて、私たちに伝えられます。ヨハネ 16-14 に、御霊は私の栄光を表します。私のものを受けて、あなた方に知らせるからです。とある通りですね。今日の17節ですが、世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。とありますように、信仰を持っている者と、まだ信仰を持たない人々との大きな違いは、この聖霊をいただいているか、いただいていないか、ここにあります。イエス様を信じない人は、聖霊を知りません。また聖霊を受けたい、そんな願いもないでしょう。けれどもイエス様を知りたいと願う人、イエス様に従おうとするとき、私たちは自分でイエス様を知ることができない。自分の力でイエス様に従いきることができない。そのことがわかります。ですから、私にイエス様を教えてくださるお方、私にイエス様に従う力を与えてくださるお方、もう一人の助け主がどうしても必要になるのです。私たちが真理に導かれるというのは、単に神様について何かを知る、イエス様について何かを知るということではありません。神様を知ることです。イエス様を知ることです。ついてとおの違いがありますね。 神様とイエス様を事柄としてではなく、人格として知ることです。私たちも誰かのことを知っているというときにですね、その人の誕生、経歴、その他のデータを数多く知っているということではないのです。私たちも父なる神様を神の子供として、何か神様についてのデータをたくさん頭に詰め込むというのではなくって、本当に私を愛してくださる父として知る、子供として知るということが大切になってくるわけです。そのように、私たちも他の人と人格と人格の交流を持つときに、それが友情になりますね。信仰者同士の場合は、兄弟愛になっていきますね。人間は、そのような人格と人格の関係によって幸いを得ます。また自分を成長させていくことができます。同じように神様との間にも人格と人格の関係、つまり神様を愛し、敬う、また神様に信頼する、そういう関係を育てていくことによって私たちの魂は本当に深い満足を得ることができます。そしてそのような人生に豊かな実りが与えられます。信仰とは、イエス・キリストは救い主であるというこのステートメントをただ単に頭で、そうですねと承認することではないのです。イエス・キリストが人格のすべてをかけて私たちを愛してくださいました。ですから私たちも人格のすべてをもってその愛にお応えしようとすること。それが信仰です。聖書に神様の顔、神の顔という言葉が出てきますね。これは神様が顔のあるお方、人格であることを意味しています。神様の顔を求めるというのは人格である神様を私たちも全人格を持って求めることを意味しているのです。聖霊は私たちの知性だけではありません。意志にも感情にも全人格に働きかけてくださるお方です。そして私たちが神様と人格と人格の関係の中で神様を知ることができるようにしてくださるのです。真理の御霊である聖霊が私たちを真理に導いてくださるというのはそのような形によってなのです。イエス様は言われました。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。イエス様を信じる者には聖霊がその人のうちに住んでくださいます。イエス様を信じて聖霊を私たちのうちにお迎えしましょう。この聖霊によってさらに神様を知り、イエス様を知る者にされていきましょう。その時に聖霊がくださる神様との交わりの幸いを私たちは味わうことができます。イエス様を知ることによってさらに成長していくことができます。お祈りをしましょう。父なる神様、私たちに聖霊をお与えくださり感謝します。私たちは聖霊が信じる者と共におられることを、信じる者を慰め、助けてくださることを、真理に導いてくださることを学びました。この知識が単なる知識で終わることなく、日々の生活の中で、聖霊の豊かな働きを体験することができますよう、私たちを導いてください。イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。